本日の御言葉に登場するのは、まずイエス様にヨセフとマリア、いわゆる聖家族であります。聖家族以外にスポットが当てられているのがシメオンとアンナ。現代的な言い方をしますと、この二人は共に高齢者であります。しかも一人は男性で、もう一人は女性。ルカの福音書では、他の福音書よりも女性の活躍が目立っていますが、女性の活躍は本日のテーマではありません。シメオンとアンナ、二人に共通しているのは、老齢に至るまで生涯エルサレム神殿に詣でつつ、救い主メシアの到来を待ち続けたこと。そして今、両親に連れられて神殿にやってきた幼子イエス様こそ、万民のために、神様が万民のために使わされたメシアだと声高らかに証しをすることであります。一人目シメオンの素性はほとんど知られていません。シメオンという名前はユダヤ人としてはありふれたものですが、よく言われるようにですね、誰々の息子シメオンというふうに父親の名前というのは分かっていない。何族の出身なのかも書かれていません。ほとんど無名のシメオンであります。で、二人目のアンナについては、出身部族がアシェル族だと分かっていて、ファヌエルの娘という家系も知られています。他にも細かい個人情報が記されていますので、シメオンよりは有名だったということなんでしょうか。とにかく本日はシメオンの方にスポットを当ててまいりたいと思います。さて、神がシメオンに与えたお約束とは、主が使わすメシアに会うまでは決して死なないというものでした。喜ばしい約束ではあると思うのですが、逆に申しますと、いつになったら会えるのかわからないメシアに会う日まで、ひたすら神殿に詣でてメシアの到来を見張っていなければならない、そういう類のとても重い使命が与えられていたということでもあります。何年何十年と待ち続けたのかは分かりませんが、シメオンはようやく救い主である幼子イエス様に相まみえたというわけです。彼がどのような思いで待ち続けたのか、その心の内がようやくイエス様に出会った時の彼の賛美の言葉に現れていると言ってよいかと思います。シメオンの賛美の言葉は、この箇所はですね、ラテン語でヌンクディミティスというふうに言われてまして、日本語ではシメオン賛歌と呼ばれています。で、29節の言葉はあまりにも有名です。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。勘違いはないと思いますけれども、もう使命を全うしたのだから今すぐ死にたいとか死んでも構わないとか、そういうネガティブな意味合いではありません。そうではなくてですね、ここで彼は満たされた思いを伝えているのです。神様のお約束通り、ついにメシアに出会うことができました。思い残すことは何もありません。これからの人生は安らぎに満ちています。おかげさまで平安のうちに余生を過ごすことができますと、そのような思いを汲み取ってよいかと思います。ここにはですね、使命を果たしてもうやることは何もなくなってしまったなどという虚しさとか寂しさは全くないんですね。で、その点、巷でよく言われている今日の定年退職後のサラリーマンの方々はですね、特に男性方が結構長い余生にどうやって生きがいを見つけていくのか、課題があるという話をよく耳にします。長く生きられるようになった現代だからこそ、 かえって生きがいを見出すのが難しくなったのかもしれません。でもちろんシメオンの姿にはそういう悲壮感はなくですね、むしろその充実感には並ならぬものを感じます。もう一人の女預言者アンナにしてもしかりであります。二人とも神を賛美する生活の中で力強く証しをしています。あまり高齢者らしくないんですね。なぜシメオンとアンナはこうも生き生きとしているのでしょうか。もっと御言葉に聞いてまいりたいと思います。見逃してはならない言葉はシメオンが言っている30節なんですね。私はこの目であなたの救いを見たからですとあります。まだ赤ちゃんのイエス様ですよ。何もできない無力な赤ちゃんです。しかしシメオンは救いを見たというのです。早すぎませんかっていうふうに疑問が出てくるかもしれないですね。でもちろんここで彼が語っている救いというのはイエス様が大人として成長なされた後に起こる出来事や奇跡に対する予言も込められているわけですが、それでもなおすでに与えられたものとして今ここにあるものとして彼は救いを見たと語っているのです。つまりキリストに出会うことはすでに救いを見ることでもあると、そう言ってもよいかと思うのです。具体的に私たちの身に何か良いことが起こってから初めて救われたというのではなく、キリストとの出会いそのものがすでに救いを見ることなのだと。よくよく考えてみれば、まあ、そんな言い方するとなんか不思議なことかもしれないんですけれども、神が約束してくださったメシアだからこそ出会いがすなわち救いを見ることへとつながるのであります。この辺の感覚はですね、まだ信仰へと導かれていない方には実感が湧きにくいかもしれませんが、キリストとの出会いは救いを見ることだと。私は求道者だった頃を振り返って確かにそのことが言えるんじゃないかと、まあ、胸を張って言えるわけなんですね。でもちろんここでお伝えしている救いを見るという言葉の中の救い、この救いの中身は少し漠然としたものであることは否めません。それがどういう救いなのか説明しなさいと言われても当時の私には何も答えることなどできなかったことでしょう。漠然としてるっていうのはシメオンじゃなくてそのまだ求道者っていうんでしょうかね、初めてキリストに出会う人にとっては漠然としてるってことなんですけれども、説明しがたい、当時の私も多分説明できなかった、言葉ではうまく説明できない感覚なんですね。で、それでも私が初めて聖書を読んでイエス様に出会った時、なんとなく救いを見たような気分になったんですね。曖昧でいい加減かもしれませんが、初めのうちはそれでいいんですよ。ユダヤ人、先ほども申しましたけど、ユダヤ人であるシメオンにとって救いを見たと言った時の救いはもっと具体的なものだったかもしれませんし、ちゃんと旧約聖書を知っている人だから救いの中身を理解しているわけですけれども、ユダヤ人ではない私たちは初めは漠然としたものでも構わないのです。とにかくキリストに出会い救いを見る。私の場合はですね、最初に感じたのはもうちょっと丁寧に申し上げると、救いを見たという明確なものよりも暗闇の中にスッと差し込む一筋の希望の光のようだったと思うんですね。救いっていうふうにパンと言葉としてはっきり現れたかどうかは微妙なんですけども、光が差し込んだ瞬間、とにかくシメオンがここで伝えた救いというのは万民のために整えられた救い、異邦人を照らす啓示の光云々と記されています。啓示の光、この言葉って すごく輝いて見えるんですけど、よくよく考えると啓示の光という言葉は意味がよく分かりにくいかもしれないですね。これはですね、メシアが神を明かしするお方だということであります。暗闇を照らすんですよ。メシアを通して異邦人は誠の神を知るんです。世の中に神々として崇められているものはいくらでもあるんですけれども、イエス・キリストを通して異邦人は本当の神様を知るんです。つまりイエス・キリストを見れば神を知ることができる。神を知ることで救いを見ると。でそれに照らし合わせると、初めて私がイエス様に出会った時になんとなく救いを見たと先ほど何回か申し上げてるんですけど、希望を垣間見た、救いを見た、そのような感覚を覚えたのは神を知ったことに対する正常な反応だったと。今振り返ると合点がいくというわけなんですね。キリストを見るイコール神を知る、神を知るイコール救いに預かる、救いを見るということなんです。初めて聖書を読んでもそれは感じるものがあるんですね。そういうメッセージをこう力強く使命を明かししていたということなんです。その使命には安らかな余生があることを改めて覚えます。しかしですね、彼の言葉とは裏腹に、その予言の言葉には不吉なトーンがあることを見逃せません。34節から35節なんですね。イスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。しかもマリア自身も剣で心を差し抜かれると。ここには深い意味が込められています。メシアによる救いが差し出されるところには必ず救いの拒絶も起こるのだと。救いには必然的な反対も伴うのだ。闇の側面をも示しているのです。しかも軽めの反対ではありません。反対者は救いをもたらすお方を亡き者にしてしまう。むしろ救い主だからこそ反対を受けてしまう。理不尽で過酷な未来が待っているのです。クリスマスの出来事はですね、喜びだけではなくキリストの苦難を予兆していることも忘れることはできません。マタイの福音書なんかではですね、イエス様が誕生なされた後に幼児の虐殺が起こってしまう、そういう暗い出来事もあるわけですけれども、救い主ご誕生の光の中には常に受難の影が落ちているのです。喜びだけではないんですね。将来のそこには一時的な悲しみも含まれているけれども、それを含めてのありがたい救い主であります。受難がなければ私たちは救われなかった。でもそういうお方だからこそこのクリスマスが光り輝くんです。そういう不吉な未来が予兆されるキリストを聖霊によって的確に明かしすることもシメオンの使命であり、また私たちの使命でもあるのです。で別の角度から申しますと、特に高齢の信仰者は神を信じ続けることが聖なる、単なる綺麗事じゃ済まされないことを熟知していると、そう言っても良いかと思うのです。救いがあるところには必ず反対も起こる。それを世の人々に伝えてしまえば、伝える証人もまた反対を受けるかもしれないと。そのことを知っていた上でなお救い主に出会った余生には平安があるのだと、そういうふうに堂々と証しできる信仰を高齢の信仰者は備えているのだと思うんですね。 音というのは必ずしも伝えて喜ばれるだけじゃなくて反対を受ける。反対を受ける理由というのは当時のユダヤの社会と今の日本とでは結構違うものがあるかもしれないんですけれども、でも救いが差し出されるところには必ず反対がある。それも含めてこの高齢のシメオンもアンナも力強く証しして、その証しする人生は平安に安らぎに満ちているものなんですね。新しい年が始まり、私たちは皆また一年順調に年を取っていくわけですけれども、特にベテランの方々には胸を張っていただきたいと思うんですね。何よりもキリストと共に生きる余生は安らかなものだと。空虚なものではないんですね。安らぎに満ちている。でもその安らぎの中で伝えられるメッセージには光と影もある。そういうダイナミズムもあるんですね。だからこそこのシメオンもアンナも生き生きとして見えるのかもしれないですね。伝えるメッセージは必ずしも安らかなものばかりではありませんが、証し人としての人生がますます安らかであることを主にあって願います。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはシメオンとアンナを用いてメシアがどのようなお方なのか、また幼子として生まれたこのお方こそがメシアだと聖霊によって伝えさせてくださいました。今日本人は世界一の長寿を享受している民族であります。私たちには長い一生が与えられている。主よ、どうか私たちがあなたによって御霊によって満たされて、その長い人生どうか祝福を与えくださり、力強く証しすることを得させてください。たとえ仕事で子育てで一線を退いても、まだあなたから与えられている尊い使命があることを覚えます。主よ、どうか特に今日の御言葉においては高齢の信仰者が祝福を受けていることを覚えつつ、それぞれに与えられた人生、どうかあなたの救いを述べ伝えるものとして力強く、また平安のうちに歩むことを得させてください。どうか証し人たちの証しによって世に光をますますもたらしてくださいますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。